そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、つながって笑顔をたっ始めよう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニー。
そこアニ
ー、お知らせです。
来週は2021年春アニメ最終回特集になります。で、今回は最終回特集に向けて推し作品のアンケートフォームを用意しています。ぜひお答えください。締め切りは木曜深夜となっております。
はい、もうすでにね、今日のお昼に一生懸命作って、夕方ぐらいから公開してるんですけれども、結構来てますよ。
はい、推し3作品ですかね。
はい、一応ベスト3っていう感じで、その推し3作品を最終的には集計しようかなと思ってます。結構集まり始めたんで、
うん、
思ってたよりもこの集まりを見ていると、やっぱり感想を一個一個書かなくていいっていうのはすごくみんな気楽なんだなと思いました。
まあね、最近は特に1作品に絞ってねって言ってるから、はいはいはい、3つも書いていいんだ、しかも一言でいいんだみたいなのは結構気軽ですよね。
そうだよね、だって一言もなくてもいいんですよ別にね、はっきり言えばね。
そうですし、本当推し1作品だったっていう人は1にも2も3も同じ作品書いてくれてる人とかもいたし、い
それはちょっとね違うだろうって思うんだけどね。
まあなんかね、はい、私たちも結構外してしまうことも結構多いので、まあ、そういう使い方ですよね、傾向と対策みたいな。
うん、先週のオープニングトークで話した内容をそのままあのフォームに落としたっていうだけなので、これを使って、まあでもね、せっかくだから発表しようと思ってます。順位全部集計して順位を発表しようと思ってますので、まあいただいたらいただいただけこう精度が上がって、何の精度か分かんないけど皆さんの好きな精度が上がっていくんじゃないかと思いますし、ただ我々も時間の問題があるので、全部そのね上がった上位を見ることができるかはまだ分かりません。はい、そこだけは申し訳ないですけれども、はい、取り上げるかは分からないということだけは先に謝っておきたいと思います。はい、
はい、それとコメントもね通常通り募集してるって感じですよね。はい、
そうです。
コメントの方の締め切りは7月3日の土曜日ですね、21時になってますので、アンケートとは違いますのでご注意ください。
はい、さて今日の特集は
映画大好きポンポさんです。
そこアニ。
映画大好きポンポさん。敏腕映画プロデューサーポンポさん。彼女のもとで新人制作アシスタントをしている、見た映画をすべて記憶してしまう生粋の映画オタク、ジーン。ある日ジーンはポンポさんから新作映画の15秒 CM の制作を任される。的確に映像をつなぎ合わせ、映画作りに没頭するジーンの姿を見て、ポンポさんは次に制作する映画、マイスターの監督にジーンを抜擢した。伝説の俳優の復帰作にして、頭が痺れるほど興奮する内容。ポンポさんの目利きにかなった新人女優をヒロインに迎え、波乱万丈の撮影が始まろうとしていた。
原作は杉谷翔吾、人間プラモによる漫画作品。2017年にピクシブに投稿されました。ピクシブ上で80万ビューを超え、この漫画がすごい、漫画大賞に入賞。そして今回の映画は、監督、脚本は平尾隆之さん、キャラクターデザインは、ソードアートオンラインなので知られる足立慎吾さん、そしてアニメーション制作はクラップとなっております。ということで今回の特集は映画大好きポンポさんです。
はい。
2020年公開予定になっていたんですけれども、まあいろいろな影響があって、で、この度6月4日に上映開始となりましたが、まだ映画館が拡大中という感じで、地方の映画館はまだまだこれからという段階なので、今回は東京メンバーだけでポンポさん特集をお送りしていこうと思います。ポンポさんについては私は、試写会を見に行った知り合いからめちゃくちゃ良かったっていう意見をもらったのが最初の、出会いになるんですよ。
ほうほう。
もうちょっと詳しく言うと、その前に一回チラシで見てたんだけど、いやこう言っちゃうんだけど、最近本当に劇場作品が多いじゃないですか。
まあ一気に来てますからね、いろいろあって溜まってた分が。
そうなんですよ。いろいろね、後ろ倒しになっていたものが来てるし、まあなんかキャラクターデザインとか、映画大好きポンポさんっていうこのタイトルのフレーズ感とかから、なんでしょうね、こう、まあまあ優先順位的には低くていいかなみたいな感じで最初は正直思ってたんですよね。でもまあそんな風に周りからの評判を聞いて、これも見ておかなくちゃいけない枠なのねというのを持って今回見に行ったんですけれども、いや、めちゃくちゃエモエモのエモでした。
最近の言葉だけど。
はい、もうエモーショナルですよ。こう映画を見る前の情報と映画を見た後の感覚のギャップが結構すごいタイプの作品じゃないですか。
割とね、僕はその辺結構信頼してるというか、この人たちが騒いでたらいいんだろうなっていう人たちが騒ぎ始めたから行くかみたいな感じだったんで。
わかるわかる。そうね、なんかそれがなければ、やっぱ騒いでくれなければ、私ももしかしたらスルーしていっちゃったかもしれないなというところもあったし、まだここはちょっとネタバレなしで話していきたいんだけれど、予告編とかの作りが結構こうキャラクター映画なのかなみたいな作りを多分わざとしてるじゃない？
まあ、タイトルもポンポさんだしね。
そうなのよ。可愛いポンポさんというマスコット的なキャラクターが大暴れするドタバタコメディ映画かしらみたいな、
うん、
まあそういう印象を持たれるような作りをしてるなっていうふうに思ったし、まあ映画を見終わってからだと、なるほど、わざとこうやってミスリードをしていたんだなっていうふうにも思うんですよ。でもね、なんかこれがこう映画が大好きなポンポさんの映画だから、そういうミスリード的な作りをしているんですよ実はって言われたら、なるほどって思えるんだけど、そういう仕掛けを知らずに予告編だけ見た人は多分自分はターゲットじゃないかもって思ってる人まだまだいるんじゃないかなって思うんですよ。
あー、そこだけ予告だけ見てってことね。
そうそうそうそう。でもこれ、この作品は結構こう広い層に刺さる作品だと思うんですよね。
あ、僕もそう思いますよ。映画云々とかじゃなくて、これからどうしようかな将来みたいな若い子とか、あとはまあ中年層にも、あ、こういうキラキラしたものってあったな、頑張ろうみたいな、そういう気分にさせられる作品だと思うから。
うん、いい感じに群像劇になってて、幅広い年齢層の人が共感できるキャラクターが きっちり配置されてるし、やっぱりこう頑張ってる人の姿を見て元気をもらえるっていうのは、なんだろうね、大衆演劇エンターテインメントの醍醐味っていうものがすごく詰められた作品に仕上がっているなと思うので、なんかこう絵柄とかタイトルとか、まさに私だけど、それで敬遠しないで本当に映画館近くにあるんだったら見に行ってほしいなっていうタイプの作品思いました。そしてね、何より進めやすいのが90分で終わるんですよ、この作品は。
まあそれは確かに、僕は2時間でも平気で見るけどというのはこれで意識させられたかな。ああ、確かに普通の人はそこはハードル上がるのかって思って聞いてたし見てた。
まあね、そこまで言っちゃうと、やっぱもう映画見に行く人っていうだけで90分ぐらいなら耐えられるでしょっていうところはあるんですよ。90分だったら見に行こうっていう動機づけはなかなか難しいかもしれないけれど、でもやっぱ90分って全然2時間と違って、私なんかは昔映画館でバイトしてたわけだけど、2時間映画って、まあ朝9時から、まあ今はちょっとコロナの状況だけれども、夜の24時まで映画館が開館しているとして6回回しになるんですよね。でもそれが90分だと8回回せるんですよ。それってめちゃコスパいいんだよね、やっぱり。いや、なんかそうやって考えるとすごく90分って価値がある分数だよねと思って、いや、2時間半3時間っていうのはね、本当に観客にも優しくなければ映画館の営業的にも優しくないし、いや、なんかそんなことをね、意識させられたところもありました。
確かに映画好きな人からすれば、まあ、120分とか2時間超えみたいなのは至高の時間なんですけど、この90分っていうのはやっぱ見てると展開がその分パキパキ巻いてるわけじゃないけれども、どんどんどんどん変わっていくから、すごく退屈しないなっていう見方ができるから、
うんうん、
やっぱその辺もまあ映画好きな人間から見ても 楽しいし、で、あんまり映画触れてない人から見ても見やすいっていうのは、あ、こういうことか、そうね、確かにそうねと思って見てたよ。
ああ、そうね、こう映画好きもちゃんと満足させてくれるっていうところも、うん、素晴らしかったなというふうに思いましたね。だから本当にいろんな意味で見やすく映画を作り上げているので、うん、ぜひぜひ多くの人に触れてもらいたい作品だなっていうふうに思いました。敬遠しないで行ってみてほしいです。はい、とりあえずね、ネタバレなしで作品を進めるという役目は果たしたかなと思いますので、ここからはね、作品の内容とか原作にも触れながらちょっと話していきたいなと思います。
そこアニ、
最初にちょっと原作の話をしておきたいなと思います。原作がそのさっき言ったピクシブの、まあ、無料公開の投稿された漫画だったわけですね。で、漫画の公開が2017年と結構、4年前か、そんなに前からあった作品だとは私は知らなくて、というのも私は、映画を見てからその今でも無料で読める部分があるので、そこを後から漫画を読んだという順番になります。みんなはどんな感じですか？
僕は最初に漫画を一回だけ、どんな話なんだろうっていうところから興味でちょっと読もうと思ったら面白くて、そのまんま公開されてるやつ全部読んじゃって、ああよかった、楽しかったわって思って映画館に行った口ですね。
私は全く原作は読んでなくって、で、ナセさんからね、米林は好きそうっていうことで、どんな話だろうと思って見に行ったら、もうドハマりしました。
映画だけってことだね。
映画だけですね。
はいはい。
私はネットで広がったタイミングで読んで、なるほど、これは素晴らしいなって思ったっていう感じなので、多分一番古く原作を読んだのが私かなという感じですね。ちなみになんですけど、パンフレットに書いてあったこととして、この作品って2015年の5月に深夜アニメの企画として立てたタイトルだったっていう話がパンフレットに載っているので、ご興味あればぜひパンフを買ってねっていう感じです。
アニメ化の企画が最初にあったの
らしいんですよ。
で、アニメ化っていうか、アニメ企画が先で、その後にピクシブで漫画出したってこと
なんです。ボツっちゃったから、そのプロットを捨てるのはもったいないってことだったのかな。作者さんが漫画に起こしてそれを公開したっていう形みたいですね。もともと原作者さんがアニメーション制作会社所属の方だったってことらしくて。
今は違うんですか？なんかそう、アニメーター出身だみたいな話をちょろっと聞いて、それがどういう関係なのかあんまり分かってなかった。
アニメーターではないけれど企画をしている方という感じなのかな、この文章を読むと。
なるほどです。
所属しているになってるから、まだいらっしゃるのかもしれませんね。
なるほど、実は中の人の可能性があるわけです。
ゆえにこう分かることというのが多いのかもしれないですよね。
うんうん、2017年当時のそのポンポさんのムーブメントっていうのはどんな感じだったんですか？まあ、こう言っちゃなんだけど、私は全然届かなかったので申し訳ないことに。やっぱ結構 SNS を中心にバーって広がってた感じだったの？
そうですね、私もツイッター上でもうこの作品すごいから読んでみたいなやつが回ってきたのを見て、なるほどってなって人に回したみたいな感じだったと思いますね。
今回の原作に関しては、どうしてもこうアニメ化って原作っていう言葉がすごく主に普通に使われているけれど、原作からの膨らませ方プラスアルファ創作部分が結構すごいタイプの、すごく多いタイプの作品だよね。
あ、それはね、思った。原作読んでから映画を見に行って、最初の10分ぐらいは、あ、割とそのまんまやってるんだなって、となるとこの後も同じかなって思ったら、終わってみたらね、いや原作先に読んでても全然新しいものが見れたわみたいな、そういう気分にさせられるぐらいにいっぱい追加されていることはあったよね。
もちろんこう原作ではさ、もちろん15秒 CM を任されるとか、映画を作るっていうくだりはあるけれど、やっぱり映画の部分、ましてやこう予告編なんか漫画では表現できるものではなかったりするじゃない？ だからこれが映像化するにあたって本当に予告編15秒作るのかなとか、まあ、これはさ音楽ものとかもそうじゃん、演奏シーンどうするのかなとか、
うん、
まあ、それと同じようにここはやるだろうなっていうことが予測できると思うんだけれども、まあ、それ以外にも、まあ、オリジナルキャラクターがものすごい大活躍をするとか、まあ、大活躍というか大きな役割を担っているし、なんかなんでしょうね、ストーリーラインは同じなんだけれど、これはオリジナルに近い部類の原作付きアニメ化だよねっていうふうに思いました。
ですね。原作付きかな、結構内容が変わる作品ってあると思うんですけど、この作品ちょっと面白くて、中盤から一気にオリジナル展開に向かっていくっていう作りのような気がしますね。
うんうんうん。そうね。後半のね、こう言ってはなんだけれども、作品の主軸に置いた部分は創作部分だったもんね。
ジンのお仕事っていう部分は確かにここからが本番かなっていうところをしっかり書いたっていう話かなって思いますね。
私はどうしてもこうアニメを先に見てから原作を読んだタイプだから、まあ、どうしても元になるのがアニメ映画の方はあるのかもしれないけれど、私的には創作部分が加わったことですごく、まあ、良くなった、なんだろうな、映画としては正しい膨らませ方だったんじゃないかなっていう印象を受けたんだよね、
うん、
っていうのもやっぱりこう漫画って一人で読む媒体じゃない、でこう自分一人で作品に没頭してキャラクターに感情移入してっていうのが特徴的なまあ、ものであって、まあ、そういう特徴の部分では小説とかも同じかなと思うけれど、映画って漫画よりもこう多くの人に向けている媒体なのかな、これすごく言葉選びが難しいんだけれども、こう一人で読むものではなくてみんなで見るものみたいな印象が強い媒体なんです。で伴ってこう原作が結構映画作りの人たちの物語だったのが、今回の映画は映画作ってるクリエイターたちだけにとどまらず、その周りで、まあ、お金を動かす人であったり、さらにその作品を見る、まあ、私たちだよねっていうところにまで広がってきたのは、すごく映画の媒体に合わせた膨らませ方だったんだよなっていうふうに解釈ができたんだけど、まあここは原作が好きだった人はどうでしたっていうのはちょっと聞きたいかな。
そうですね、その夢を波及していく媒体だっていうこととかすごくよく描けてて、めちゃくちゃ面白いなっていうふうに感じた部分もあるんですけど、私はやっぱり原作のめちゃくちゃソリッドでスリムな作りっていうのが好きだったから、この作品絶対90分にしなくちゃいけない理由はもう見た人は分かってると思うんですけど、その肉の付け方はそこじゃないかなっていう感じは私は受けたかなっていう感じですね。その私がこの原作の主軸だなって思ってるところとは違うところが膨らんでいったような気はしたかなっていうのはありますね。
まあ漫画である限り90分の再現はできないけれど、それを、まあ、ピクシブでいうところの136ページっていうところに収めたっていうところが変換の仕方だったのかなっていうふうに思ったりもして、まあ、逆に言うと136ページはさすがに90分には広げきれないよねと思うから、
どうだろう、まあ、もしかしたらその、うん、例えばなんだけどマリーンのシーンをめっちゃ緻密に描くとか、
はいはいはい、
あと多分リリーを演じてるナタリーのことをもうちょっとしっかり描くとか、ナタリーのシーン結構カットされてるんだよね、
うん、
みたいなところとかでもしかしたらその90分弱っていうことにすることもできたのかなという気はするんだけど、でもあえてのこの表現を選んでるんだろうなっていう感じはありますね。
そうだね、こうリリーの話、ジンの話、あくまでこうキャラクターの話にとどまるところから、まあ、出てきたのかなっていうふうに私は思ったところでした。
なんか今那瀬さんがその言ってた映画と漫画の対象の広さの違いみたいなもの、
うんうん、
とちょっと似てるけど、僕の場合は映画の方が広い人を対象にしたっていうのは確かだとは思うんですけど、ただこのやっぱり原作見てるとこの主人公のジーン君とかポンポさんとか そういった人の、あの、クリエイターのこだわりがすごい作品というものを良くしていくんだよ。みんな、それぞれ自分の欲望に従って、あの、作品を作ってるんだよっていうところがすごい、あの、原作読んだ時に好きだったから、
うん、
そういう意味では、映画の方は、そこはまあ、まあ、ジーンくんがすごい編集してるシーンとか、もうあの辺はもうみんなが何かしら犠牲にしてこの映像を撮ってきたけれども、それをこねくり回すのはこの監督だよっていうところで、で周りにいっぱい人がいるっていうあの構図になってるのはすごく見ていて、あ、やっぱり映画とか作品を見るにあたって最近ね、あの好きだとか嫌いだの他にもこれはいいものだとかこれは良くないとかそういう話があの世の中に出がちだけれども、結局みんなこれがいいと思うんですって言われたものを出されて、あの共感できる人間でワイワイやって結果的にみんな幸せになるっていうプロセスが一番いいよねっていうのを、この映画の方だと、映画のポンポさんの方だとすごい感じたから、そこはすごく気持ちが良かったんだけど、もうちょっとジーン君以外のこだわりみたいなところが見えると、より僕は漫画にはない部分が、この人にはこういう部分があったんだなみたいなのが見れた方が良かったかなとは思った。
そうですね、あのパンフレットの監督さんのインタビューを読んだ時になるほどなって思ったことがあって、すごくそのジヒンというキャラクターはあなたなんじゃないかっていう話をこうされたみたいな、そういう感じのことを書いてると思うんですけど、すごくそのジヒンっていうキャラクターに対する投影が深いなっていうふうに感じていて、
うんうん、
なのでやっぱりこの作品はジーンの映画になったんだなっていうふうに思うんですよね。原作って多分もうちょっとフォーカスがポンポさんとジーンの話で、そこにリリーという輝く原石がいてっていう感じに作られてると思うんだけど、うん、より一層ジーンっていう人のお話として作られてるのは、すごくその監督そのものっていうのを映してるからじゃないかっていう気がするんですよね。特にマーティンに結構フォーカスが当たってるっていう部分がそれに近いのかなっていう気がするんですよね。特にその普段のマーティンじゃなくてフィルムの中のマーティン、ついに落ちながらもこれしかないんだって生き方をしてるマーティンっていうのがすごくその監督の写し身なんじゃないかなっていう気がしていて、これちょっとあのエヴァの庵野監督とかと一緒で、自分を投影するキャラクターを深く描くタイプの監督さんなのかなっていうのは非常に感じました。だからこそ生々しいし、こう胸を打たれるものはあるなっていうのと、ポンポさんっていう作品はそういうテイストじゃなかったかもしれないみたいなのがあってちょっと私の中ですごい葛藤があるところっていう感じでしたね。
いやー、私あの映画しか見てないのであれなんですけど、すごくこの映画の中で興奮したのは編集しているシーンがとっても大好きで、
はいはい、私も、まさにこう後半の創作部分にあたるところだよね。
あ、そうです、そうです。
そうなんです。はい。
あ、撮ってるところとかも結構好きなんですけど、あの、痺れるみたいな感覚とか、そういうのいいよねって思うんですけど、あの、私も裏で今、あの、動画の編集したりとかもしてたので、あの、見終わって家帰って編集するぞって言った時に結構セリフ思い出しながら、ここはいらない、ここはこっちにつけるみたいなのをやりながら裏で作業してたりとかしてて、とっても興奮しました。なんですけど、見終わって帰ってる最中に、これは、誰向けの映画なのかなってちょっと疑問もあったりして、なんか私とかはその創作クリエイターとかとして、あの創作している人たちは、ものすごく共感できる部分とか、刺さる言葉とか、いっぱいあったので、すごいワクワクが止まらないっていう感じだったんですけど、そうじゃない人って、面白かった。たのかなとかもちょっと思ったりして、
お、
なんか最近だとあの動画配信してたりとか動画を投稿したりとかっていう人も結構増えてきたので、今っぽいっちゃ今っぽいんですけど、どうなんですかね。
どうなんですか。私的にはね、そこはこう世の中の人を2つに分けるっていうやり方は結構いくつかあると思うんだよね。 その手法に照らし合わせるならば、本作において2つに分かれているのは、やりたいことがある人とやりたいことがぼんやりしてる人の二分なのかなって思ったんですよね、
うん、
でこうもちろんやりたいことをクリエイターたちだよね、この作品の中ではに共感する人はそっちにおどんどん見ていくし、私は後半で何もない人に向けて作ってる映画があるっていうことをカバーしたところがすごくしびれたんです。
ああ、アラン君ですね、まさに。
そうです、
うん、
まさかだから彼がオリジナルキャラクターだったなんてびっくりして
びっくり
そうなのよね。なんかこう、ま、こう監督が自己投影するのと同じように、やっぱり映画を見る人も映画の中にいろいろなものを自己投影するわけじゃないですか、
はい、
その中でこう何もないと思ったことがある人はこんなに刺さる言葉はないなってすごく思って、
うん、うん、
なんだろうね、何もない自分にもできることがあるんだよみたいなところが私は結構痺れたんだよね。
うん、すごくいいキャラクターでしたよね。私も好きだったな。
だから大丈夫です、米林さんが感情移入はしなかったかもしれない側に、うん、きっと多分多くの人は感情移入してるから、
なるほど、
たくさんの人に響く、まあ、そこの層もカバーできているっていうふうに私は思ったかな。
まあ、そういうところもあるし、単純にあのお仕事作品というにはちょっとこうすごくリアルじゃないところもある作品だなと思うから、なんか思った時にパトレイバーとか踊る大捜査線的な、あ、なんかこういう仕事って素敵ねみたいなのをあのちょっと勘違いして思ってしまいそうな、でも見た後はあの気分よく楽しく終われるっていう作品かなって思う。
夢を見せるっていうことの方に主眼が置かれてるのかなっていう気はしますよね、
うんうんうん、
まあそうね、あの銀行マンたちだってファンタジーなんすよねと言ってしまえばそうなんだけれど、まあ、今回の場合は映画業界にもファンタジーですっていう風にしっかり分かりやすく描いて、銀行の方はこれなんだろうね、銀行もファンタジーなんだけど、銀行メンバーたちって結構リアルな自分たちに似ているように見える仕掛けになってるじゃない。
うん、先輩後輩の売り方というか
世知辛さとかさ、こうままならない感じとか、
はい、
うん、なんでしょうね、これは本当に映画マジックだよねと思うんだけれど、
うん、
ファンタジーでありながらリアリティを感じてしまう、うーん、まあそこがうまくバランスが取れてるから、こう素敵なお仕事に憧れるという視点と、でも自分はリアルな仕事を頑張らなくちゃいけないなっていう、まあどっちも夢を見る部分とリアルを頑張ろうって思える部分とが含まれているからこそ、まあ誰もに通ずる、まあお仕事アニメって私は言っていいんじゃないかなと思うジャンルに含まれたのかなっていうふうに思ってますね。
と私逆に銀行のシーンの方が結構ファンタジー色が強いかなって感じていて、うん、やっぱりあんな風に優しい先輩はいないし、あんな風に結構タブーなことをやったのを受け入れてくれる人ってなかなかいなくて、もしあれで OK だったとしたら、頭取は、あの、多分、あれをやった後にちょっと、これで掴んだわ、みたいなドヤ顔決めてるみたいなカットがあってもいいかなって思ったぐらいだったな。これで、こう、ね、告知になるでしょっていう話をね、してる。ちょっと黒い面みたいなのがあった方がリアルかなっていうのは、ちょっと思いました。
まあ、ある意味そこの、映画を作っている人たちっていう、なんか夢を、仕事にしている人たちの方が辛いことがあって、で、辛いことがある普通の仕事、一般的に言う、普通の仕事をしている人たちの方が、ちょっとこう夢を見させるような展開があるっていう、そこの対比になってんのかなとは思ったけど、でもまあ、あそこはちょっと都合良すぎません、まあ楽しいからいいんだけどさっていうそういう気分だった
あれはすごいこう映画ムービーアメリカンムービー感がありましたね
そうね、アメリカ感があるね
常新さんからのコメントです。特集になるのはしばらく先かなと思っていたので嬉しい誤算でした。初めからジーンとナタリーの視点を入れ替える編集から始まって物語にぐいぐい引き込まれていく進行のテンポは長くも短くもない心地よい緊張感を持たせています。その中でナタリーが水たまりを踏んで水が弾けるシーンの絵作りはカラフルで前半の一番のお気に入りです。 中盤は映画マイスターの撮影に移りますが、この映画のクライマックスは後半の編集に入ってからです。編集時に気に入ったシーンでも容赦なく切りまくる。さらに追加の事件もクリエイターのエゴ、容赦ないこだわりを垣間見て圧力を感じます。そして全編を通して出てくる人がみんなかっこいい。銀行マンのアランの先輩も幹部も立ち振る舞いが気持ちいい。見て元気をもらえる映画でした。角間さん演じるミスティアもいい感じでよかった。ありがとうございました。
この作品って、やっぱこう、映画好きが作りましたよっていうポイント結構多くないですか？私は、最初の映画大好きポンポさんってこう、タイトルが出るわけじゃないですか。タイトルまでの出し方がさっぱりしてるところがまず好きだったのよ。最近ってやっぱもう映画タイトルの出し方もあの手この手使ってくるじゃない？まあね、こうオープニング入れてくるとかさ、30分引っ張ってタイトル出すとかさ、まあ本当いろんなやり方がある中でタイトルをスッとサッとすぐ出したところにちょっと最初のしびれポイントがあったんですよ。
まあ、そうやってさっと出すのはやっぱこの映画の全体の雰囲気出ててすごくいいと思う。爽やか感がある。
爽やか感があるし、こうなんか、そこをこねくり回すわけじゃないですよ、うちは。みたいな感じが。
そうね。
うん、ちょっと好きだったんだよな。
でもやっぱりそういうタイトルの出し方はすごいやっぱどの映画も考えてるところだと思うしね。
こだわりポイントだよね。
エイリアンなんてね、すごいねっとりタイトル出てくるし、みたいなね。
あ
ってい
うのもあるし。わかるわかる。
うん、
私もキメアノールって映画が好きなんだけど、あれをマジで1時間ぐらい引っ張ってから1事件起こして、え、嘘って思ってからタイトル出るっていう続々感が良かったとかさ結構ね、タイトルの出し方って映画の覚えてる印象的なシーンの一つだよねっていうのはね、だからなんかそういう映画好きが見るポイントっていうのを結構抑えてるなっていうのはすごくて、まあ、こうシネシネさんもコメントが言ってる、ナタリーが水たまりを踏んでこう水が弾けるシーンとか、もうあんなまさに、入れたいよねっていうシーンだったりするし、まあ、そこでこうアランくんが振り返ってるとかもいいじゃないですか、
うん、
ああいうのもいいなと思ったし、やっぱりこう映画の中では編集っていう仕事がめちゃくちゃ大事なんだよっていうのがもう前面に出てるわけでしょ、作品って。
そうですね、まあこんなにそこのシーンが出る映画はないわなっていう。
いやーないよね。なんかものづくり作品でさ、白箱とかもその部類ではあると思うんだけれど、こう編集さんの手を介することでこんなにもソリッドになる、見やすくなる、
うん、
だよっていうことをこんなに丁寧に見せてくれることはないし、まあ私なんかはこうちょっとね、中の人のインタビューとかさせてもらうから、もっとあなたたちの仕事の凄さを見てもらった方がいいですよみたいなことをよく思うから、本当それをね実現してくれたなっていうふうに思いました。
まあ、専門家が何か専門的なことをしているってのはやっぱ見ててね、みんな楽しいと思うよって思う。
ちなみになんですけど、この作品またもやパンフレットで編集の方も回答されてるんですけど、
はいはい、
それによるとこんなに編集シーン見せちゃっていいのっていうのはすごいこう悩んでたというか引っかかってた部分だったっていう話をしていて、ある種夢の裏側を見せるっていうのはどうなのかなっていうのをずっと考えていたんだけど、でも入れるならっていうのですごくいっぱいこうアイデアを出したりとか監督とやり合って作ったっていう話が出ていて、でその今回の映画の方だとそれを見せるっていう作りになってるのに対して、原作は編集のシーンを完全にカットしているんですよね。これは本当に夢の一番肝の部分を見せないっていう作りなんだなって私は撮ってたので、これすごい解釈が違って面白いなっていうふうに思ったところでした。
編集さんは編集シーンを編集してるわけだもんね
そうね、
いやーここはいらないでしょう、でも見せなきゃいけないんですかねみたいなことを思いながら編集してるってわけだもんね。葛藤あっただろうな。
それにね、やっぱりナタリーがさ、あ、私の最初のカットとか誰々さんと最初のカットみたいなところがさ、役者が横にいたら絶対思うだろうなっていう、
うん、
なんもあるし、でだから編集さんも別にその辺をね、全く考えないで作っ ってるわけじゃないとは思うけど、でもやっぱり重要なのはこっちだからみたいな、そのあたりのね、あのバランスの取り方みたいなのをすごいね、みんな一生懸命、あれだけ楽しく一生懸命撮ったところを切り捨てるという作業をしているんだよというのは、やっぱり見ててかっこいいし、ちょっとできるなっていうのは、ああいうことができるっていうのは憧れるよねみたいな、そういう描き方をされたので非常に良かったと。
あそこのシーンでね、本当にたくさんの人背負ってるんだっていうのをよく伝わってくるしね、なんかさ、やっぱものづくりしてる側にいるわけじゃない、私たちも、まあ少なからずね、
末席にね、
まあ、はい、
うん、
でね、申し訳ないって思うことあるじゃん、切りたくはないのよって思うことをプロたちは切ってんだよなって思うよね。はい、見習います。
まあ、でもみんなそれは、ね、信頼感ですよね。あのそれを切ることで、あの全体が良くなるだったら切っていいですっていう、
みんながね、監督にそれを委ねてるわけだもん。
うん、
取捨選択ができる編集もすごいかっこいいですよね。私だったら切れるかなって思っちゃう。
思うよね。
うん。
と個人的には編集さんと、あと撮影さんの仕事もすごいこういう作りで見せてほしい。
あ、確かに。
いや、なんかね、スタッフの皆さんのね、うん、やってることってもっと見たいよねと思うし、
うんうん、
こういろんなものが、ドキュメンタリー番組とかじゃなくても、まあ、YouTube とかね、インタビュー記事とかもそうだけど、うん、見られるようになったからこそ興味持つようになった、興味持つベースがもう素地がね、視聴者にできてるっていうのも面白いなと思って、そのね、ここに興味持ってくれるだろうがないとこのシーンってね、成り立たないわけだからさ、それはこう時代の変遷に合わせているよねっていうふうにも思ったかな。まあ、そんなね、お仕事面でうまくリアリティと調整しつつ、やっぱりさっき言ったようなアメリカンムービー的な映画に対するファンタジーもすごくバランスよく、挟まれてるわけじゃないですか。まあ、さっきのね、お仕事のリアリティを見るところでどっちにリアルを感じるかとかも、なんかうまいこーと視聴者にばらけさせてるんだなっていうのがね、この中の感想戦でもね、あらわになるんだなって言ったのは面白かったし、ましてやね、キャラクター配置はやっぱりファンタジーじゃないですか。ポンポさんみたいな子供プロデューサーっていうのはさすがに実力主義でしょと思っているハリウッドにでも言っちゃダメでしょ。
まあいないんじゃないかな。
ポンポさんに関してはルックスの造形とか、あの原作の時からもうそもそもやっぱり他よりも1段も2段もリアリティラインが低いキャラクターなので、そういう一つだけあるファンタジーみたいなもので作ってるのかなっていう気はしますね。
あの
監督さんたちはポンポさんは概念であるっていう理解で作ってたっていうふうにインタビューで答えてますね。
なるほどね、
まあ、映画プロデューサーの概念、
うん、ちょっと見てる途中から、あれもしかして妖精さんみたいな立ち位置なのかなってちょっと思いました。
まあこうあってほしいみたいなものを詰めたキャラクターだよね。
うんうんうん、
まあもっとポンポさんがリアルなデザインになってたら、最後のあのじゃあ追加撮影ね、あの手配するわみたいなところはもっとちゃんと書かないと、みんなそんな都合よくいくかって思っちゃうよねっていう、その辺をこうクリアするためにもこのポンポさんのデザインって一役買ってるんだなと思うし、
なんか一つ思うのがさ、結構こうあってほしいってさっき言ったけど、これって日本が抱いているアメリカンイメージな気もしているんだよね。ハリウッドはこうあってほしいみたいな、うん、
そうね、ハリウッドというか、まあこういう映画撮ってる人は、映画撮っててすごくいい環境というのはこういう環境であってほしいみたいな、そういうところだよね。
うん、そうだし、なんだろうな、日本人が抱くとかってそういうベースの部分ってやっぱり国によって全然違うよねと思うから、この作品は果たして他の国ではどんな反応を受けるんだろう、すごく興味がある。アメリカの子たちがさ、これを見るときはどう思うんだろうね。ハリウッドへの夢の見方って 違うのかな、どうなのかなとか。でもナタリーの描き方とか見ると結構、ああでもどうなんですかね、どうなんですかね。
以外は結構生っぽい作りのような気がしますけどね。
うーん、
一番目が死んでるやつを監督に据えるよみたいなのとかも結構納得がいくんですよね。ポンパさんが言ってた、その他のこと考える余地があるやつはダメっていうのは結構暴論なんだけど、私はわかるなと思っていて、本当にそれしか逃げ場がなくて、それのことだけ考えてて、なんならそこに住むことを信じてるような人が作るものっていうのは、やっぱり深みが全然違うなと思うんですよね。
まあそれはね、数々アニメを見てきて、数々インタビューものとかを読んだり、実際に監督にお会いしたりする中で、本当に的を射てる一文なんだよなって思わざるを得ないよね、実際作ってる人を見ると。
うん、結構すごく声優と対照的な存在なんだな、へーと思って見てたんですけど、よくよく考えると確かにそうだなって思いました。なんか想像力の膨らませ方とか、見たことない化け物作ったりとかって、やっぱり想像がないと作れないし、うわかっけーなーっていうところは、なるほどなって思って見てました。
今リアリティっていう話がちょっと出てきたから、引っかかったことっていうか、ここだけはって思ったことがあったのをちょっと話したいな。う
ん、はいはい。
この作品って、すごくその実写の映画を作る人たちの話なのに、ちょっと方法論がアニメっぽいところがあって、
うん、
ね、そこは、その、この媒体がアニメであるから正しいんだけど、私の中ですごい落としどころが難しかった部分で、例えばなんだけど、その、レセプションパーティーが作中で2回あって、最後に授賞式が1回あるんだけど、この時に、ナタリーが着てる服が全部一緒っていうのが本当に嫌だった。これ、しかも時系列順で最初のパーティーと2回目のパーティーって別なのに、まず同じ服を着てるのがダメじゃないっていうのがあって、もっとダメじゃないって思ったことは、やっぱりその華やかな世界で働いている人たちが毎度同じ服を着て表に出るわけがないんだよ。
そうね、アメリカン女優、うん、それ毎回違うドレス着ててほしいし、それがニュースになるし、むしろ同じニュース同じドレス着てたらバッドニュースだよ。
話題になる部分だから。
うん、うん、
でこれに関しては原作でも違う服を着ているんだけど、今回同じ服を使ってるのは設定画の都合とかがあるのかなっていうのはあって、でも実写の映画を扱ってて俳優さんを描いてるならそれは変えなきゃダメじゃないっていうのをね、すごく思ったりとかしたんだよね。
うんうん、
あとね、この作品の本当ラストシーンを撮ってるところのオーケストラの演奏をみんなで聴いてるシーンとかで、こう音楽を聴いてる人たちが一面のこう草原の中にファーッと広がってって花が舞うみたいなシーンとかがあるんだけど、これもまたちょっと実写の映画で、多分この作品って虹が出るのを待ちましょうとか、その虹が出たら絵を撮りましょうとかいう VFX を使わない前提で作ってる結構クラシックタイプな映画なのに、そこ VFX でしかできない表現を使っちゃうのかいみたいなのがね、すごく私の中で嫌だったんですよね。アニメっぽいなって感じちゃって、しかも結構そのシーンの切り替わりのところとか三分割法とかを使ってすごくこう映画的におしゃれに仕上げてるのに、なぜそこでみたいなのがすごくあったのね。
まあそうね、こう時間の巻き戻し方とかさ、キャラの切り替え方とかでこうキルキルキルキルって巻き戻してみたいなのはすごくアニメ的手法だなと思うし、まあさっきの話じゃないけど CG チームがいたようには見えないからね。
ですよね。まあその指揮者みたいな、ある種クラシックってすごくオールドなものをしっかり書きたい作品でそういう表現入れるのかなっていうのはすごくやっぱり疑問で、ただアニメーション映画だったらやっぱりこうなるのかな、絵作りとしてっていうのがね、すごくあって、作ってる人たちはどこを落としどころにしたんだろうっていうのはすごく気になったな。
なるほどね。
実写であの最後のシーンやろうかみたいなんで CG 使わないとか言い出すのクリストファー・ノーランとかそういう系だよね。
そうだよね。そうなってきちゃうよね。
ってなると新人監督がすることじゃないよねってなるしね。
うん、
いやーなんでだろうね、そこは素直に聞きたいね。
なんだよね。だからすごくなんかこのアニメーションであること、実写映画を作ること、キャラクターがファンタジーなのか現実なのかっていうのの部分っていうのがすごくね、なんか不思議な作品かなっていう気は ってるんですよね。キャラクターデザイン自体やっぱすごくポップだからアニメ寄りだし、キャラクターのムーブとかもすごくアニメっぽいんだけど、でも作ってることってすごく生っぽいし、キャラクター造形も割と生っぽいと思うの。
うん、そうね。まあ今ちょっと思ったのは、こう映像的な見せ方は全部こう反射の感動の方に寄せてる感はあるね。だからこうよくよく考えたらの部分だと思うんだよ、さんが。だからすごい全部なるほどなと思うし、いやそれはこういうことでしょうっていう反論がね全然できない
すごく分かりやすい作りをしてるなっていう風には感じた部分でもあって、うんう
んね、だからその最後のさ、ね、色シーンとかも本当分かりやすく感動しちゃったし、私は、
うん
うん、もう感情的にはすごく嬉しい演出の仕方だと、感情が単純に興奮するような映像って言ったらどっちって言われたら、まあ効果もりもりの方かなみたいなのはすごく納得できるし、まあ、個人的にはそこのつながりにあまり違和感を感じず映画を見終えることができたから、でも難しいねそこ、
まあ、結局やっぱりね見てる人がどう捉えるかっていうのはやっぱりその見てる人のものだから、もうその辺はね人それぞれでいいことだと思うよ、
うんうん、これに関してはなんかさっきなせちゃんが言ってたことで私はしっくりきたなってものがあって、まあ、今回の映画ってより原作よりも多くの人に楽しんでもらうために作られたものじゃないっていうのが、なるほどそういうことだったのかなっていう落としどころではあったかな。
ポンズさんからのコメントです。最後のカットについてです。司会者の質問に対してジーンくんが90分にまとめたところですと答えましたが、もちろん場面的にはジーンくんの発言ですが、この作品を89分見てきた私としては、平尾監督の素直な制作後の感想に聞こえてきて、この作品をまとめるシーンとして大変印象に残っています。はい、ありがとうございます。
いやー、こう、映画をね、90分見てきて、私はここまでいろいろすごく好きだったっていう話をしていたけれど、途中まではこうサイズ感のいい、まあ元気になれる映画だねぐらいの感じで見てたんだけど、やっぱりこう最後のカタルシスはこの授賞式のシーンにぐっと詰められていたなって、しっかり燃えて感激できたのが嬉しかったなと思って、私のね感想を必ず映画見た後に感想メモを書いてる、そこにこう最後アカデミー賞のトロフィーを持っておどおどしながら気味の悪いへへな笑いを浮かべながらあのセリフを聞くのが最高のカタルシス、これぞ演出というふうに書いてました。なんだろうね、あのまあこう社会不適合者的なジーンくんがアカデミー賞と、まあアカデミー賞だよね、映画最高峰の賞を取って、あのキモいやつのまま登壇して喋ってるっていうのが、なんだろう、社会に対するパンチみたいな感じに見えるんだよな。僕私はカタルシスなシーンでした。
とても良かったです。私90分って思ってなくって見てたから、あの90分ですって言われて、えもしかしてってねすごくなったのでとてもゾワってした。
まあ最初ポンポさんがさ映画は90分がいいのよっていうことを言ってるから、もうそこで、うん、あだからこの映画は90分なのねって、こうある種さオチが読めるところなはずなのに、このシーンがこんなになんだろうね気持ちがいい、でその後スパッと終わってエンディングに突入するっていう、なんだろうね、カタルシスの作り方のお手本のような、
うん、
運びだったなって言いました。さっきもちょっと言ったけれど、最近の視聴者っていうのはこうどうしても作品だけを見るっていうことができない世の中なんだよなって思うんだよ。作品の奥にいる人間を見てしまう、見えないわけにはいかないようにな
って、その奥にいる人間っていうのはスタッフとか制作者っていう意味だよね。
そうですね、
うん、
だから作り手っていうのはさ、やっぱ作品だけを見てくれよって思うものじゃない、
思うんじゃないかなって思うんですよ。あまり多くの人間を見るのはいいことではないと思う俺は。
ねえ、
なんかすごくただ情報として入ってくるからな。
そうなのよ。なんかそれ自体はすごくね、あの作り手としてはさっきの編集さんもそうだけど、なんか恥ずかしいんだけれど、それはもう現代ではショーなんだよって思うので、そこをある種諦めなくちゃいけないんだよなっていうふうにも思うね。
思うけど、いや、これは言いたいんだけどさ、あの、作品見てさ、うん、あの、監督はこういう人だよね、とかいうのはすごい楽しいんですよ。めちゃくちゃ楽しいし、はいはいはい、俺もやるけれども、それで本当に制作者を知った気持ちになっているのは、おごり高ぶりでしかないと思ってる、俺は。
あ、それはそうね。うん、そこは、すごく押して言っていいと思います。
うん、
まあ、
そういう話をね、ペラペラ喋ってるのは楽しいから、全然喋っていいと思うんだけどね、うんうん、っていう。
そうなのよね。喋、
うん、
っていいし喋りたいけれど、それをね、他人に押し付けたりするのは、今のちょっと、今そういうことができてしまう世の中だからこそ生まれている弊害ではあるとも思う。ただ、まあそれをね、楽しむ人々がこうやって増えているんだったら、そういう人たちに、ましてや映画っていうさっきも言ったようなたくさんの人が見る媒体であるっていう前提がある限りは、そこにドラマの支柱を持っていくっていうのは仕方がない流れというか、あのこれは仕方がないっていう言い方をしたのは、作り手的には仕方がないっていう気持ちもあるんじゃないかな。だからもう作ったものだけがいいじゃなくて、作っている人たちも良いにしなければならないというかいやー、そこって本当にね、うん、
この映画を通して他の映画を見た時もなんか作り手さんのことを思い出すような気がするから、とっても見てよかったなって思います。
そうですね、あの、うん、スタッフロールを見るっていうことに意味を感じるようになるかもしれないよなっていうのは思ってて、うんうんうん、いいですよね、たくさんの人がこんなに関わってて、うん、その大きい名前もちっちゃい名前もいろんな人がやってんだなっていうのがふと思い至るっていうのはすごく意味があることのように思います。
今回のこのポンポさんの映画化っていうのは、そこにフォーカスを当てることを覚悟したのかなっていうふうに思うんですね。映像化っていうのは結構最近よく私言ってる気がするんだけど、ある種こう文字媒体のものを一つの答えを作ってしまうメディアだと、だからこそ文字媒体の方が好きだった人を全部を救いきれないっていう部分は必ず発生するのかなっていう思うんですが、私に関しては今回のポンポさんの映像化はすごく今の時代に合わせていくアプローチをしていた、解釈だったのかなっていうふうに思うし、感覚的、感情的にはとにかく私はすごくエモーショナルを感じさせてもらって元気をもらったので、まあ、最高だったんじゃないかなと思います。この90分、至高の90分ですので、ぜひぜひたくさんの人に映画館で楽しんでほしいと思います。これからね、映画館も広がっていくので、映画館、近くで上映が始まったらぜひぜひ見に来てください。というわけで、今回の特集は、
映画大好きポンポさんでした。
そこあに。
ふつおたのコーナーです。
ジョニーさんからいただきました。劇場版少女歌劇レビュースターライト。テレビシリーズのその後を描いた本作、生原監督を師匠筋とする古川監督らしく、生原監督らしい様相を呈してはいますが、中身はむしろ庵野監督テイストにあふれており、整然とした物語を望む人には辛い作品かもしれません。ですが本作が持つ圧倒的かつ暴力的な音と映像は、過去のどんなアニメ作品にもなかったものです。我々は神の舞台に立つ道化、一度きりの舞台なら思うがままに演じるだけさ。これは学園内での舞台練習中のセリフですが、この言葉通り感情の赴くままに想像される舞台で激しく演じる9人の舞台少女を僕らは目の当たりにすることになります。そして僕ら自身も本作の舞台装置として取り込まれていく。これは多分テレビの画面ではわからない、劇場の中でしか体験できないものです。公開4週目となり、終了予定映画館も出てきていますが、ぜひとも感激する機会を逃さないでほしいですね。はい、ありがとうございます。
いや、レビュースターライトもすごく評判がいいんですよ。
テレビシリーズ見てた時から思ってたんですけど、その舞台っ ていうことをすごく大事にしてる作品だから絶対劇場映えするだろうなと思ってたんですよね。
あの劇場一本でもちゃんと楽しめる作品になってるっていう風なあのレビューの記事を読んだりもしたので、レビュースターライトだから被っちゃって分かりづらいかもだけど、レビュー記事も読んだりしたので、すごくね気にはなってるんです。劇場版だけ見に行っても楽しいかなって思います。いや本当に最近劇場アニメがタガが外れたかのようにガンガン上映されてますね。
そうなんですよね。おかげで劇場1日1本みたいな作品がめちゃくちゃ多くて、見れねーみたいなやつが増えてしまって、ちょっと残念だったりもします。
そうなんです。それでさ、影に隠れちゃってるとかも結構出てきている気がして、ですね、ちょっと一つ宣伝なんですけれど、6月11日から公開になりました漁港のニッコちゃんというアニメ映画に、著名人コメントを書かせていただきました。この方からコメントをいただきましたって、こう映画公式サイトに載ってるあれにですね、那瀬ひとみが名を連ねてしまいました。イエーイ。
著名人
になっちゃいましたね。まあちょっとご縁がありまして、漁港のニッコちゃんの、まあ、ヒロインというか主人公の女の子の声を当てているココミさん、まあ、木村拓哉さんの娘さんとして結構有名じゃないかなとも思うんですけど、フルートを吹く方なんですよ。フルート奏者で、作中でもフルートの演奏をされてるんです。まあ、そこのつながりで、那瀬さんフルート吹きますよね、でライターもやってますよねっていうお声掛けをいただいて、ちょっとコメントを書かせていただく流れになったんです。まあね、こんな機会ないなっていう感じで、本当にありがたかったね。でね、どうしてもこう対策に、囲まれて、あとね、こうアニメ好きからは敬遠してしまうかもしれない明石家さんまプロデュースとか、芸能人キャストがとても多いので、うーんと思ってる人も多いかもしれないんです。スタジオ4の制作で、怪獣の子供のメインスタッフがほとんどやられているんです。キャラクターデザインとか監督も同じ方です。キービジュアルとかはカラフルで、まあ、大衆向けのアニメ映画かなっていう感じがする。結構ソリッドな印象もあるし、まあ、西加奈子さんの原作、ちょうど私西加奈子さんの愛とさらばを数年前、2年前ぐらいに読んだところだったので、まあ、それもちょっと嬉しいポイントだったんです。あのアニメ映画としてすごく見応えのある一作になっていますので、なんかこうプロデュース面とか芸能人の部分とかで敬遠しないで、これも見ておくべき劇場作品だと思います。私のコメントと合わせてぜひ映画も見に行っていただけると嬉しいです。ということで、ふつおたのコーナーでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で、応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりました、そこアニです。
はい
はい、ということで来週の特集はオープニングでもお知らせしました。
はい、来週は2021年春アニメ最終回特集です。
オープニングでもお知らせしました通り、今回はアンケートも実施しております。気に入っていた作品3作品のアンケートと、1作品のみのコメント、両方投稿お待ちしております。
はい、アンケートはアンケートフォームへ、そして投稿の宛先はそこあに .com まで、メニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、青梅財団さん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、 B さん、ニワッチさん、ユキさん、ツネシンさん、ウクさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、クロウドンさん、中野のジョン・スミスさん、タケさん、堀口隆さん、クモハ42さん、ジェットワンさん、シオシオさん、ポンズさん、あの雲持って帰りたいさん、ジョニーさん、アビマルさん、金猫さん、猫ひたさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、那瀬ひとみと
鎌と
米林明子と
宇宙世紀仮面でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。